青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん、石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回は、アグベンチャーラボの富山さん、花歌果実の片山さんと青 T の3人のトークです。発言は団体を代表するものではないので、ご理解とご了承ください。それでは本編どうぞ。
自己紹介で言うと、石川県の米農家で、これまでで言ったら 4H クラブの会長なんかをしているという経歴があります。
はい。なるほど。
で、アグベンチャーラボで言うと、今日から始める農家の事業承継っていう本を出版、昨年秋にしたので、それの出版イベントで、アグベンチャーラボを2回ぐらい使わせてもらったという、そういう経歴があります。
ちなみになんでその出版イベントはラボでやられてんですか？なんかどこで繋がったのかなとかっていうのを。
繋がりはね、あれ、家の光協会で、本出したので、
そういうことですね。
はい、その関連でなんかイベントしたいねっていう話の時に、なんかいいとこ使いたいなっていう話になって、で、JA グループのコネクションっていうのを使って、アグベンチャーラボを使ったっていう、そういう経緯ですね。
なるほど。じゃあ、私も自己紹介を、改めまして、富山と申します。
はい。
私は去年の12月まで、ちょっと別の仕事をしておりまして、で、今年の1月から、それこそ、ちょうど幅屋さんと同じタイミングですね。で、こうして、アグベンチャーラボに入社をいたしました。で、去年の12月までは、全然、農業関係ない仕事をしていて、公務員をやっていたんですけれども、警察庁というところにおりましてですね。全然農業とか食とかとは一切関係ないようなことをやっていましたと。で、なんでそのアグベンチャーラボに入社をしたかっていうのは、いろいろその転職活動している中で、ご縁があったっていうのがもう本当にただそれだけではあるんですけど、もともと大学で農学部に所属をしていたので、もともとの自分の興味に結構立ち返ったというところはあるかなというふうに思っています。アグベンチャーラボでは、一応なんか今その、アグベンチャーラボの中の、DX コンサルティングチームみたいなものの立ち上げをやっておりまして、でそれのメンバーとして、新しくジョインをしたという形になります。いわゆるなんか JA 系統外と言われるんですけど、JA の人じゃない人っていうのをアグベンチャーラボでも採用を始めていて、で、JA の色を消しながら JA 自体を変革していくっていう、なんかそういう役割を今になっているところです。
面白い。
まだチーム自体が3人しかいないので、これから行かないとというところではあるんですけど、はい、というのを今、1月から徐々に始めていってるところです。
アグベンチャーラボ面白いですね。なんか JA グループの中にいながら、なんか JA っぽくないというか、
そうなんですよね。あえてその JA っぽさを消すみたいなのが、まずもってその第一の目的みたいなところはあってですね。なんで、それは一定程度成功してるのかなというふうには思ってはいます。
なんか JA っていうと、生産者的な人からも、消費者的な人からもなんか巨悪の根源みたいな感じ。なんか誤解されてる部分がすごく大きくて。でもほとんどの流通を JA さんが支えてて、日本の食も支えていて、なんかうまいこと伝わっていくといいなと思いますね。
なんかただ、なんか今、片山さんおっしゃっていただいた通り、JA ってある程度、なんていうんですかね、今のその、生産と、その流通の部分とか、あと肥料の流通とかですかね、なんかそういう部材の流通みたいなところを結構担っている、いい言葉で言えば支えているっていうところだと思いますし、ちょっと悪い言い方をすると、牛耳っているので、なかなかその時間をスパイラルから抜け出せないっていうところかなっていうふうにも思っていて、なんかおそらくその JA の人、僕なんかまだその JA グループ1年生みたいな感じで、まだまだ分かってないことも多いんですけれども、なんかその JA の中の人も、なんかどうしたらいいのか、それこそ本当に 昔々の本当に農業協同組合っていう感じの時代から、あんまり JA の仕組み自体は、進歩していないんじゃないかなというふうには思っていて、ここをなんかどう変えていけばいいのかっていうの、JA の中の人もわかんないですし、わかっていないところは大いにあるのかなというふうに思っていて、まあ、そこはなんとなく、それを変えるまあ、お手伝いっていうか、まあ、中の人なんで、お手伝いもクソもなくて、やっていくしかないところではあるんですけども、まあ、っていうのを、なんか、グベンチャーラボがやれればいいのかな、というふうには思っているところですね。
なるほどね。
こう、なんか、そういう意味では、なんて言うんですかね、実際に、その、現役の農家さんから見て、その JA っていうのが、まあ、どういう存在なのか、まあ、今は別にその、ネガティブな思いを持っていても、それは一部は、なんですかね、間違ってはいないと思っていて、本当にネガティブな思いもポジティブな思いも、両方あって叱るべきかなというふうには思うんですけども、このネガティブなところから、なんか JA ってなんかこういう機能を持ってくれたらもっといいよね、みたいなこととか、今の JA からはおよそ考えもつかないけども、実際の農家さんってぶっちゃけこういうとこ困ってるんだよね、みたいなことを、なんか JA がじゃあそれも回収して、それを解決できる組織になりますよ、みたいな風になれれば、新しい時代のその農家さんとのお付き合いの仕方という意味での JA の価値は出てくるのかな、という風には思うところです。で前なんか、それこそ、片山さんにもご参加をいただいた、別のコミュニティでの一方で、まあ、その共同販売とかの仕組みって、もうなんかあんまりちょっと機能しなくなってきてるんじゃないかみたいな話とかっていうのも少しさせていただいていて、今なんかまさに本当いろいろなその農家さんがご自身のその農地で作られたその作物っていうのをちゃんと自分自身でなんかブランディングをされて、自分自身で販路を開拓をして、で、まあその EC なりで売っていってるっていう時代だと思っていて、そういうのになんか全く感度のない方っていうのは、引き続きその JA で共犯みたいなことをやっていくっていうのは全然ありだと思うんですけれども、未だにそのなんか共同で仕入れて共同で販売していくのが JA ですよみたいな形をなんか前面に押し出しちゃうと、あんまりなんかその今の時代の農家さんには受けないし、別にそういうことを求めてるわけじゃないんだよなみたいに思われても仕方ないのかなというのは思ってはいると思います。
そうですね。まあ、農協はセーフティーネットになりすぎとるっていうようなところはあると思っとって、で、こう、農協に出荷しつつ、農協が何もしてくれんみたいな、そんなこと言ってくれる人はおるけど、意外とね、じゃあ自分でやればっていう時代になってしまったんやってね。その気になったら、販売網とかも自分で見つけることできるし、縛りっていう縛りがなくなっとるんで、実はもう言い訳できない時代になってきてるっていうのは、まあ、時代の傾向としてはいい傾向かなと思っとって、で、あとは、メディアとかで叩かれるのは、経済事業。要は、農業の部門で儲けれずに、金融とか保険とか、そっちの方で儲かってけしからんみたいな、そういうことを言う人もおったりするんですけど、僕はそれは、企業体として別に優秀なやり方だなとは結構思っとって、実際ね、JR だって運賃収入で全ての事業を賄えてるかって言うと、全然そんなことなくって、不採算路線がたくさんあるやつを、ビルのテナントとかで、なんとか賄えてるとか、そういうところがあったりするんで、世間的に誤解されてるので言うと、農協は農家のゆりかごから墓場まで全部吸い尽くしてるみたいな、そんなこと言ってるけども、実際はそんなことなくって、それぞれの場面からお金を集めてるっていう側面としてはあるんやけども、それを、農業の事業、経済事業の方に持ってって、僕らとしては本当はもっとありがたがるべき存在だなっていうのは感じてるところなんですよね。
なるほど。
うん、
なんか本当に今、おっしゃられた、その、何ですか、ゆりかごから墓場までではないですけれども、なんか本当に竹本さんおっしゃった通り、そこを、ある程度そういう側面はあるっていうのは確かに間違いないなと思っていて、なんか、そういったところで、まさにその新規就農された方 もそうですし、まあもともとその農家として生まれた方もそうですし、
うん、
だから実際にその、まあ作物、まあ苗買ってきて、植えて、で収穫をして、それをまあ出荷してっていう、なんかその農業プロセス、まあ農業経営全体ですかね、まあそういったところを、なんかあらゆるところで支えられるような存在になるとすごくいいのかなっていうふうには思っていて、
うん、
なんかまあ、私もなんか本当にまだまだいろいろ勉強中なので、若干ずれたことを申し上げるかもしれないですけれども、
うん、
なんか農業をその経営として捉えていない農家さんっていうのもまだまだ多くいらっしゃるんじゃないかというふうには思っていてですね、
うん、
そういったその、まあ、例えばなんか一般企業が、今当たり前になんか使ってる、まあ、それこそこのズームもそうですし、
うん、
例えばなんかそのコミュニケーションツールとかで、まあ Teams とか Slack もそうですし、
うん、
まあ、あの会計管理ソフトのフリーとかマネーフォワードとか、
うん、
まあ、いろんなものとかを、おそらくその農家さんでも、経営としては取り入れる余地っていうのは、全く同じ機能じゃないかもしれないですけど、何かしらあるんじゃないかとは思っていて、
うん、
ただなんかそういうのを、農家さんご自身がその、まあ日々なんか忙しくその農業をやられてる中で、そこまでご自身でその、例えばセミナーに通って勉強をしてやる。
うん、
まあ、それもそれでまた難しいなっていうふうに思っていて、なんかそこをなんかうまくその、一緒になんか、まあパートナーではないですけれども、なんか伴走する人として、その JA グループっていうのがあると、形としては僕はすごくいいのかなというふうには思っているんですよね。まあそこにできるだけのリソースがあるかっていうのはまた別の話なので、その JA の職員自体がそれをやるかっていうと、もしかしたらなんかその実際のそういうサービスをやっている事業者さんと、おつなぎするみたいな話になるのかもしれないですけれども、
ま
あ、何かそういうのを持てればすごくいいんじゃないかな、みたいなのは最近働きながら考えているところではあります。
実際なんか肌感で言ったら、大農協の職員さん、人数はめちゃくちゃおるんやけど、
はい。
みんなめっちゃ忙しそうなんですよね。
ああ、やっぱ忙しそうなんですね。
うん。こんなにいるのになっていう感覚もあるんやけど。
そうなんですよ。いや、なんか本当に今なんか、農家さんのためになることみたいなことをさっき申し上げたところなんですけど、やっぱりなんかその、多分今の竹本さんがおっしゃった通りで、まあ、ちょっと僕も現場の GA って、まあ、農協って実はあんまり見たことがないんで、
うんうん、
忙しそうっていうのは今、確かに知見として初めて知ったことではあるんですけど、
うんうん、
とにかく、なんか僕が最近話をしているのは、その県単位の中央会さんとかと、
うんうん、
話をでき始めたところで、
うんうん、
話を伺ってはいるんですけど、やっぱりなんか、すごく、なんていうんですかね、無駄な働き方をしてしまっている、もったいない働き方をしてしまっているっていうところがあって、まあ、それこそ今、世間で DX とかってすごく言われてますけど、
そうい
うところにやっぱり、中央会レベルでも全然、追いつけていない。未だに、紙のなんか稟議書みたいなのが回って、スタンプを利用して、で、やっとやりたいことやれるかやれないかみたいな話とかをやっていて、おそらくその、地元のなんか農協さんとかでも同じような、うんうん、いや、ここは、世間一般の企業さんはこういうふうにもうとっくに解決してるんだよ、みたいなこととかが、まだ解決されずに残って、
うんうん、
そこで、なんか本当は別に忙しくする必要ないことで忙しくをしているっていうのも、多分、多分にあるんじゃないかなというのは。うんうん、
それはありそうやね。
今伺ってて思いました。
自分がドキドキワクワクして帰ってきたときに、なんだよ、農協。全然ドキドキワクワクさせてくんねえじゃんって思った時、フラストレーション溜まるじゃないですか。
うん、
農協から帰ってきて、さっき言われた、ズームとか、スラックとか。
うん、
まあ、急に帰るっていう拒絶反応は絶対あると思いますけど、なんだよって思う若手がいる時に、やっぱり JA に対してネガティブになったりするし。
うん、
でも、職員さんたちもきっと若返りしてるところもあるんで、そういう部分も取り入れられる過渡期なのかなとは思いますけどね。
そうっすよね。その辺はまだまだ、やっぱり、至ってなくって、通知は紙で、一件一件回れ、みたいな、そういう世界だったりするし。
うんうん。それで言うと、全然自分はアドベンチャーラボっていうのは、竹本さんの、なんか、本の出版とかで、ふわふわっとしか聞いてなかったところで言うと、そういうなんか、DX 的なことに興味がある若手農家さんは、お、アグベンチャーラボなんてあんですねっていうのは、すごい救いな気もしてますけどね。
結構注目度は高いような気しますよね。若手を中心に。
そう、なんかアグベンチャーラボ自体の、まあ、個人的に抱えているというか、まあ、組織的にも抱えている課題ではあるんですけど、まあ、その、なんかその JA グループの色を、極限まで排してるとはいえ、うん、とはいえ JA グループの中の人なので、
うん、
あんまりなんか勝手なことをやると怒られるっていうのは、やっぱりちょっとある。あるんですよ、うん、そういう意味でそのいわゆる単協さんですね、地元のその単位農協さんとかにいきなりアプローチとかっていうのは中央会とかに怒られるんで、
ああ、
なんか順番にやっていかないとみたいなこととかもあったりとか、地方さんの 4H クラブさんとか全盛協さんとかああいうところとかにいきなりポイッと行って、うん、アグベンチャーラボですみたいな J グループだけどいろいろ変なことやってますみたいなことを勝手にやっちゃうと、またいろいろなんかいやなんか何勝手なことやってんのみたいなことを言われてないので、結構それはなんていうんですかね、当然その JA グループから嫌われてしまうと、その JA グループ自体の変革もできないので、今ちょっと様子を見ながら、じわじわと進めているところでして、そういうその全国のその、そういうなんか DX とかに興味ある若手の農家さんとかと直接繋がれちゃえば、結構、いい動きにはなるんだろうなと思いつつ、まだなかなかそこには、たどり着けていないというところが、実は、かと思っているところではあるんですよね。
そうだね。農水省なんかも、若手を中心にスラック、農業者と直接関わるスラックとかを運用したり、諦めたりとかっていうのを繰り返しとったり、あとは、若手メンバーが、自分での勉強っていうのを、せっかく勉強するんやからみんなでやろうって言って、朝活を主催したりとかっていうのをやってて、なかなか面白い行動だなって思ってみたんやってね。霞ヶ関畑っていうやつを、
はい、
農水省の若い女の子たちが立ち上げて、あれ、どうやったかな？月1回か月2回ぐらい、集まって朝活をしようって言って、で、僕も一遍講演したことがあったんですけど。
リアルに集まってやられてるって感じなんですか？
そうそうそう。コロナ前からある取り組みやったんで、はい、コロナになってからはオンラインが主になったっぽいんやけども、で、三菱地所さんも、活動に理解をしとるのか、スポンサードしとるのかよくわかんないですけど、三菱地所のサザンラボとかっていう、
はい、
割とアグベンチャーラボに場所近いところ、こう貸し出しして、朝活に使っていいよみたいなことやってたね。
霞ヶ関畑ですか。
うん、
うん。初めて知りました。
おお。
霞ヶ関畑。お、なんかサイトとかもあるんですね。
サイトもありますね。
なぜか、食と農林水産業の学びと対応コミュニティ。なるほど。こういうのをやってる行政の人もいるんですね。いるんです。あれですけど。なるほど、なるほど。確かに近いですね。
あくまでもう自主勉強みたいな、勝手連的な動きっぽいけど、動きとしては面白いなと思って見てますね。
そうですね。いや、なんかとかくその国の仕組み、僕もなんかまあ警察庁って、まああんまりなんかその直接国民となんか接するみたいな感じではないようなところで働いてたっていうところもあって、実際の現場の方たちが何を考えているのかっていうのをなんか知らないまま政策を作っちゃったりしてる人がすごく多いなというの
を、
まあなんか僕も本当になんかその一部だったので、人のことは全然言えないんですけれども、農水省さんと、まあ今なんかまさに農水省さんと一個やろうとしていることがあるんですけれども、そういうのも、まあなんかどういう、なんていうんですかね、ヒアリングとかをやった上でそういうふうにやってるのかわからないですけれども、まあなんかちょっとなんかずれてることを農水省の役人の方が言ってたりとかっていうのはやっぱりあるかなとは思っていて、なんかそういうのをなんかうまく舵取りとかができると、
うん、
まあこういうなんか取り組みの中で、実際に現場の方の、リアルな声というか、まあリアルな課題感なのか、まあそういったところをなんか知ってっていうのはすごくいい取り組みだなというのは、今思いました。
DX する中で、やっぱり DX ですねっていうと、やっぱり0100に捉える人もいて、その、なんていうかな。自分も熊本で県の役員とかしてますし、竹本さんも4円とかしてたと思うんですけど、DX ですねって言って、じゃあ会議は自分がしって言った時に、いや、その後の宴会が大事なんだよとかっていう、その、なんだろうな、現場間のその熱とか、そういう部分で言うと、残念に思う人もいるんですけど、まあそれを0100で、じゃあ100人、ズームですってやらなきゃいいだけの話で、負担を軽減するたびに、じゃあ、まあ3分の1ズームやりましょうかとか、まあ、その辺のチューニングは全然あるのかなっていう気はしていて、なんか、DX でって言うとちょっと本当に拒絶反応というか、びっくりしちゃう人がいるときに、まあ、全然そこは、グラデーションで決めていけばいいんじゃないですかっていうふうには全然思うし、
いや、今、金山さんおっしゃった通りで、なんか DX、今なんか本当になんかデジタル第一みたいな感じでなんか世間が動いちゃってるんで、なんか本当にその DX っていうと0100でもう全部デジタルでみたいになんか頭の中でそう思ってしまってる人ってのは、おっしゃる通り本当に多いと思っていて、個人的にはなんか僕自身はその DX 進めている立場ではあるんですけども、なんかいろいろ考えた結果、いや、この業務は紙がいいよねみたいなのも全然ありだと思っていて、なんかそこをなんか一旦その選択肢として、まあ、デジタルを使うのか、まあ、別にデジタルっていうのも絶対大事だとは思ってないですし、なんか何かしらそのいろんな選択肢をその検討の俎上に乗せるっていう、なんか頭の柔らかさを作るっていうのが、まあ、DX の本質なのかなっていうのは思っていて、なんかちょっと話ずれちゃうんですけど、今それこそ、僕らがその JA グループの DX を進めるっていう中で、いろいろなんかその、もともとその、いろいろな単協さんとか、中央会さんとかの、なんか DX コンサルみたいなことをやればいいんじゃないかって一番最初はチームとして思ったんですけど、なんやかんや考えた結果、やっぱりなんかその、個別に、それこそ全国で JA って500個ぐらいあるんですけども、その JA を一個一個回っててもしゃあないから、全国に仲間を増やすためにやっぱ教育が大事だよねっていう話について、いろんななんか教育コンテンツを作ってるところなんですよ。ただそれもなんかその DX、いわゆる DX 人材っていうものが何かっていうのから考えて、じゃあこういう教育コンテンツが必要なんじゃないかっていうのを考えて、わーっと作ると、やっぱりデジタルをそのものを教えるところって本当に少ないんですよね。ほぼなんか考え方とか、なんかその、いわゆるマインドセットみたいに呼ばれてるような、そういうところを、いかにその柔らかく解きほぐすかみたいな、まあそういう研修がメインになって、で、まさにちょっとある県域の中央会さんと話をしてきたんですけれども、まあそこのなんか専務とか常務の方に、まあそういう研修を今考えてるんですわ、みたいな話をしたら、いや、確かになんか、そうやって、聞くと DX って言っても、やっぱり、なんか考え方を変えるのが第一なんだね、みたいなんで、すごいご理解をいただいて、だそういったところは、本当にさっき、片山さんおっしゃった通り、その0100で考えてしまうっていうところを、一旦0100じゃないっすよっていうのを言ってあげるっていうだけでも、だいぶ、違うんだろうな、というのは、はい、なんか、今まさになんかいろいろな、その中央会さんとか、県域さんと話をしてても、すごく感じるところではありますね。
そう、うちなんかで言っても、トヨタ自動車が指導に入って、現場改善っていうのをやってて、で、もともとは、スマホで営農管理を、ができるっていう、豊作計画っていうシステムを作って、みんなそれに入力しましょうっていう話になやったんですけど、今はその営農管理ツールなくなったんですよね。で、順序で言ったら、その営農管理ツールの豊作計画が出来上がって、で、その後に、豊作計画と現場改善の2本立てで商品ラインナップをしようっていう話になって、今は現場改善っていう話に集約されたんですけど、トヨタの、改善チームの人が来て言ったのが、割とオフレコ話ではあるんやけども、トヨタ系のシステム屋がこういうシステム作ったけど、大事なのはホワイトボードだと。ホワイトボードに、表を作ってそれに記入するっていう癖がないやつがどんだけシステム入れても意味ねえよって言って、その人は豊作計画、全然 推進しない派っていう人やってるけど、けど僕らにとってはなんか、それが結構よくって、
うん、
最初結構、現場からの反発も多いんやってね、こう、記録取るのは慣れてないのに、スマホで田んぼを、作業終わるごとに、田んぼ一枚一枚に、記録をつけてくって、これは、頑張ってつけるけど、つけた意味あるのかみたいな、そんな話になってしまっ、最初はそういう感じで反発があってんけども、その、システムよりもホワイトボードだっていうような人の指導が入って、で、実際につけた記録をもとに、これをどうやったら改善できるかっていうのをアイデア出して、アイデアを実行して、どれだけ短くなったかとかっていう、そういう記録をつけていくと、記録つけるのが楽しくなってきて、次はこれをもうちょっと短くしようぜとか、っていうのになってくると、そこからは、こうホワイトボードで書いてるやつをスマホで入力できるようになると、なんか一日の作業終わって疲れた体で戻ってきてから、よし、今から、打ち込むかっていうのはしんどいから、その場その場で入力できるのいいなっていう話で、順を追っていくとスマホに入力するっていうのもいいなっていう話になってったっていうところなので。
なるほど。
最初からとりあえずスマホに入力せっていうと反発が起こっちゃうと。
そうですよね。いや、なんか確かに今のホワイトボードの話はすごく、しっくりきていて、なんていうんですかね、スマホで入力させる、まあパソコンでもいいのかもしれないですけど、まあ何かに入力をさせるって、要はなんかデータを蓄積したいからであって、で、ただなんかデータを蓄積したいからみたいな説明を正面からしても多分理解は得られない。
うん。
岡さんにとっては別に、何かにその数、まあ、数字なのか何か書くのだけだったら、別にホワイトボードに書こうが、スマホで打ち込もうが一緒でしょ、だったら楽な方に、ホワイトボードにするわ、みたいなのは、まあ、すごく、そういう納得感のある話だと思いますし、で、なんかそれ、いずれにせよ何かしらその入力なのか書くなのかをやらないといけないっていうめんどくささからは、おそらくその、どこまで行ってもやっぱり抜けれないところではあると思う。
うん、
あそこは本当になんかそうですね。その、方の考えってすごく僕も共感はできるところですね。
うん、
ちなみに竹本さんはその、そのトヨタの方のその、まあ、改善のことをやられたのは、どういうお立場の時にそれをやられたんですか？
僕のところの自社のところで、トヨタの取り組み始めたんですよ。何年前？6、7年ぐらい前の話で、トヨタがその方策計画っていうのを作って、で最初愛知の4軒ぐらいの農家と一緒に、実装に向けての取り組みをやって、
はい、
で、手応えを感じたから次横展開で広げようっていうような時に、石川県庁の人が仲良かったので、
はい、
石川県庁に声かかって、で、石川県の5県の農家が次それに加わって、9県の農家でトヨタの取り組みをしていこうと。
なるほど、なるほど。
で、今は全国で50県ぐらいかな？
おぉ。
に今広がってきてるって感じだね。
前、竹本さんの話を聞いてちょっと面白かったのが、まあ、ある種トヨタっていうと日本の大企業であり、
うん、
なんだろうな。印籠みたいな効果があるような気がしていて、竹本さんがずっと前から事務所は整理、整頓ってずっと言ってるんですけど、従業員さんは、うん、そうだよね、ぐらいしか思ってないですけど、トヨタの人が整理整頓ですって言うと、ははやっぱり大企業は正しいことを言うって言って整理整頓し始めるっていう効果があって、まあもしかしたらアドベンチャーロボさんとかもそういう部分を担えるのかなと思う部分もあったりしますね。
いやあ、ありがとうございます。本当になんか、まさにおっしゃる通りで、まあ、ちょっとまだなかなか名前も、一部の方は知っていただいていますけど、大部分の方は知らないっていう組織なので、なかなか今の段階では難しいところありますけど、まあ、本当におっしゃる通りで、将来的には、いや、なんかその、これだけなんかいろんなところで実績を積み重ねてるアグベンチャーラボが言うことなら、間違いないよね、っていうなんか段階までいけると、また取り組みが一段階、素早く進んでいくのかなというような気はしています。 で、実際になんかそういうふうな、なんですかね、立場になりたいなとも思っていますし、まあそこはちょっとおいおいなのかもしれないですけれども。
いや、これ全然違う話をしますが、若干。竹本さんは意外と、ズーム会議とかするのが、とか、まあ、作業の中とかが、割と不定時間だったりするんですけど、この間、福山さんとお話した時に、もう11時スタートなんですよね。っていうと、すごい面白いのが、生産者でズームやると、遅い時間ですいません、21時でってなるんですけど、IT 系の人になると、早い時間ですいません、21時でってなるっていうのがすごい面白い。眠いよって思う時はありますけど、その時に、やっぱ時間帯違うんだなっていうのはすごく面白い新鮮味を感じます。夜型と朝型ってだいぶ違うんだな、みたいな。
そういう意味で言うと、いや、そういう意味不勉強で本当申し訳ないんですけれども、片山さんにしろ、竹本さんにしろ、1日の大体の、なんていうんですかね、まあ、一般的な、その農作業をやるような日の、大体のタイムスケジュールってどれぐらいの時間帯に起きて、なんかどれぐらいの時間帯に作業を終えてみたいな感じなんですか？
うちで言ったら、働き始め8時からで、で、今の時期はもう5時くらいには終わるし、オンシーズンやったらまあ、7時、6時半、7時ぐらいの感じですかね。まで仕事してるって感じですね。
あ、意外とでもやっぱ遅くまでやられるんですね。
そうやね。まあ、経営者なんで、昼ゆっくりしたりとか、あとは仕事を抜けてたりとかっていうのが割と自分勝手にできるっていうような感じなんで、作業なんかずっとやってるっていう感じではなかったりするんですけどね。
なるほど。
いや、それで言うと若干、果物農家と、お米農家の違いもあるような気がしていて、もちろんお米農家さん、田植えと稲刈りっていう超繁忙期っていうのが存在するんですけど、まあ、果物農家としても収穫時期っていうのが繁忙期なんですよね。その時に、もちろんうちも少し雇用はしてますが、若干今うちは民間の、まあ、最盛期は超えましたけど、労働時間がバグっていて、子供と8時ぐらいに寝て、子供はずっと寝続けて一番3時ぐらいに起きるとかそういう。
3時
だと誰も邪魔しなくなるんですよね。やっぱり、残業してもいいんですよ。ただ残業してると子供たちはもちろん起きてるし、相手もしてあげたいなと思うときに、そこは一人時間みたいなところを作って、作業を進めて、8時ぐらいから従業員さんと、通常業務を始めるって形で。全然、睡眠時間が2、3時間ですとか、そういうわけでは全くなく、まあ早く寝てるって時なので。
まあ、それこそ作業をやられるときとかって、本当体が資本ではありますもんね。
そうですね。果物だと本当に、1年で終わる作物ではないので、何年も木を育てていくので、まあ、木もそうですし、自分もマラソン大会のように、なんかスタートダッシュで100メートルだけ頑張って倒れるとかはできないんで、まあ、睡眠時間、体力、まあ、精神面、すべてバランス取りながら走ってる感じですね。
なんか確かに今のなんかそのマラソンの話だと、なんか IT 系の人って、まあそれも当然職種によると思いますけど、なんかそのそれこそエンジニアとかプログラマーって呼ばれてるような人たちとかだと、何かその、例えばバグが発生した、これを明日の何時までに直さないといけないみたいな、じゃあ今から100メートル走をとりあえずやるぞって言って、その日、深夜4時、5時とかまでやって、とりあえずやりきったバタンキューみたいな、なんかそんな感じの働き方をしてる人多いんで、まあ、スケジュリズムはめちゃくちゃの人は、そうですね、私の周りでも結構いますね。やっぱりそういう人大概朝も遅いですしね。まあ10時半とか11時とかぐらいから働き始めて。で、なんか深夜は何時まででもみたいな。そういう感じの人は確かに多い印象はありますね。
なんかでも、なんだろうね。ちょっと自分の単純な好みではありますけど、いろんな、人に興味とかことに興味があるときに、 そういうエンジニアさんにも果物を食べてもらいたいとか、そういう接点を作りたいとか、そういうなんか興味とかあったりするんですよね。
なるほど。
とか。そうそうそう。だからそういう、まあいろんな人に、話とかしたりしますけど、まあそういう部分において、ちょっとでも楽しいひととき、果物を頬張るひとときになってくれたら嬉しいなとか思いますし。でもきっとそういうのが、なんだろう、農業をしている醍醐味だったり、変な言い方ですけども、通常業務は、日本の食を支えるという、なんだろう、ある種機械的な動きになるんですけど、まあそういう、何か面白い部分とか瞬間があることによってモチベーションを保っているというのは自分としては大きいですね。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ、好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。